新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の4日月曜日です。今日のニュースいきましょう。コインチェックとファンプラが IEO に向けた契約締結、エムートが発行体パートナーに。ブラックロックの現物ビットコイン ETF IBIT 運用資産総額100億ドルを突破。イーサ L2 対抗シリーズ A で1500万ドル調達。クリプトガレージ法人向けセトルメントカストディでイーサステーキング提供開始。ナイジェリアバイナンスに100億ドルの罰金課したとの報道を否定。ソラナのディピンプロジェクト IO.net コミュニティ報酬プログラム開始。スタークウェア超高速暗号化証明システム S2 をオープンソース化。一つ目のニュースはコインチェックとファンプラが IO に向けた契約締結というニュースです。国内で暗号資産取引所等を運営するコインチェックがファンプラとの IO に向けた契約締結を3月4日に発表しました。なお IO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを暗号資産として販売するモデルのことです。今回の IO はファンプラが MUP ホールディングスの 100% 子会社ファンプラスより新規暗号資産の発行及び販売業務を受託し、ファンプラが発行体として進めるものだといいます。これによりファンプラス運営の300を超えるファンクラブ及びファンサイトと250万人超の有料会員において流通するトークンの発行を目指すということです。ちなみにファンプラスではウーバーワールドやサカナクションといったアーティストのファンクラブを運営しています。ただし今回の IEO の契約締結時点では当該アーティストやタレントのファンクラブ等で新規暗号資産を用いたサービスが提供されることは決定していないということです。なお同トークンの発行体チームには Web3 領域に特化したファンド運営を行うエムートが参画するということです。なお現時点において IEO の実施時期の見通しや販売される新規暗号資産の名称及びティッカーシンボルなどの詳細は公開されていません。ただし発表によると今回計画する IEO はアーティストやクリエイターとファンが直接つながるディレクトトゥファンの経済圏形成を目指すプロジェクトの一環で行われるものということです。この IEO ではコンテンツを作る側と楽しむ側の双方が参加する新しい推し活の場を創出し、 Web3 のデジタルテクノロジーを用いた経済圏の創出を企図しているということです。なお過去国内において IEO で販売された暗号資産には5銘柄あります。ハッシュパレットがコインチェックで実施したパレットトークンと FC 琉球が GMO コインで実施した FCR コイン、フィナンシェがコインチェックで実施したフィナンシェトークン、オーバースがコインブック及び DMM ビットコインで実施した日本アイドルトークン、ハッシュパレットがビットフライヤーで実施したエルフトークンです。またコインチェックでは昨年7月に大手ゲーム企業コロプラの子会社であるブリリアントクリプトと IEO に向けた契約を締結しています。この契約締結によりコロプラグループとコインチェックはブリリアントクリプトが開発中のブロックチェーンゲームとコインチェックの暗号資産取引サービスを連動させ、新しいゲーム体験とゲーミファイ市場の創出へ向け共に取り組み、グローバル展開を目指すとしています。
続いてのニュースはブラックロックの現物ビットコイン ETF IBIT 運用資産総額100億ドルを突破というニュースです。ブラックロックの現物ビットコイン ETF iShares ビットコイントラスト IBIT が2月29日に運用資産100億ドル、日本円にして約 1.5 兆円に達しました。ブルームバーグのアナリストであるエリック・バルチュナス氏が自身の X アカウントから3月1日報告しています。バルチュナス氏は IBIT は100億ドルクラブの新メンバーであり、史上最速で100億ドルに到達したと報告。最初の100億ドルは大変だ。それは多くのフローからもたらされなければならないからである。IBIT の場合、運用資産残高の 78% がフローだ。2番目の100億ドルは市場の評価がより大きな要因となるため、より容易だと述べています。 2月29日時点で IBIT はビットコイン換算で16万2000 BTC 超を達成し、フィデリティのフィデリティワイズオリジンビットコインファンド FBIC は10万5000 BTC を超えています。またビットメックスリサーチによれば、2月29日の IBIT は約6億250万ドルの資金流入があり、3月1日には約2億250万ドルの資金流入があり、3月1日には約2億250万ドルの流入となっています。なお、グレースケールのグレースケールビットコイントラスト GBTC は2月29日に約5億9890万ドルの流出、3月1日には約4億9240万ドルの流出となっており、比較的大きな流出が続いています。 GBTC の流出が急増する中、ここ数日欧州最大のビットコイン上場商品からの流出も増加しています。ビットメックスリサーチのアナリストは、これは主に米国 ETF への切り替えによるものと思われるが、おそらく利益確定売りもあると考察。2024年1月11日以降、欧州の大手ビットコイン ETP6 銘柄から3億4400万ドルの資金流出があり、うち5000万ドルは2024年2月29日に発生したと報告しています。
続いてのニュースは、イーサ L2 太鼓がシリーズ A で1500万ドル調達というニュースです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション太鼓開発の太鼓ラボが1500万ドル、日本円にして約 22.5 億円のシリーズ A 資金調達ラウンドを完了したと3月2日に発表しました。同ラウンド完了は太鼓ラボによる太鼓メインネットローンチ直前に実施されました。発表によると同ラウンドを主導したのはライトスピードファクション、ハッシュド、ジェネレティブベンチャーズ、トークンベイキャピタルです。その他にはウィンターミュートベンチャーズ、プレストラボ、フロウトレーダーズ、アンバーグループ、OKX ベンチャーズ、GSR、WW ベンチャーズなどが出資参加しているということです。なお、太鼓ラボは今回を含めたこれまでのラウンドで総額3700万ドル、日本円にして 55.6 億円を調達したことになると発表しています。太鼓は ZK ロールアップ活用のイーサリアムのスケーリングソリューションです。ZK ロールアップとは暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明活用のロールアップということです。ロールアップは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。太鼓はイーサリアムの実行環境と互換性を持つ ZKEVM を搭載しています。ZKEVM はゼロ知識証明を活用して EVM、イーサリアムバーチャルマシンに代わってコントラクトやブロックチェーン内のステートの変化を計算する仮想マシンということです。太鼓ではイーサリアムとの完全な互換性を持つタイプ1の ZKEVM 搭載 L2 ブロックチェーンを開発しています。太鼓はイーサリアムとの完全な互換性を持つため、イーサリアム上の開発者はコントラクトの変更やそれに伴う監査費用などのコストを一切かけずに太鼓へコントラクトが移行でき、それにより手数料の削減やトランザクションの高速化が達成できるということです。
続いてのニュースは、クリプトガレージ法人向けセトルメントカストディでイーサステーキング提供開始というニュースです。クリプトガレージがイーサリアム活用のステーキングサービス提供開始を3月1日発表しました。同サービスはクリプトガレージ提供の法人向けデジタルアセット保管サービスセトルメントカストディの機能拡充により提供されるとのことです。クリプトガレージは東証プライム上場のデジタルガレージの子会社で、フィンテック分野のブロックチェーン金融サービス事業を展開する企業です。2021年6月に暗号資産交換業者として認可を受けています。セトルメントカストディは昨年4月より提供が開始されています。なお、同時期に OTC 取引も提供開始となっています。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式を取ります。そのためユーザーはステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たなくとも、少額でステーキング報酬が得られます。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。クリプトガレージは今後、プルーフオブステークを採用している他の暗号資産も対象に、ステーキングサービスを拡大していく予定とのことです。続いてのニュースは、ナイジェリア、バイナンスに100億ドルの罰金科したとの報道を否定というニュースです。ナイジェリア政府と大手暗号資産取引所のバイナンスは、巨額の税金についての話し合いは進めていないようです。同国オンライン新聞、ピープルズ・ガゼッタが3月1日報じました。この報道は、ナイジェリア当局がバイナンスに対し、罰金として100億ドル、日本円にして約 1.5 兆円を要求しているという BBC の報道を受けてのものです。 ピープルズガゼッタの報道によれば、当局と問題解決に向けて協議はしたが、100億ドルの要求については聞いていないと、BBC による報道の直後にバイナンスの関係者が話したといいます。また、バイナンスはナイジェリアでのサービス再開を望んでいますが、現在、現地当局に拘留されている幹部らの解放についての罰金を支払うつもりはないとしています。また、ナイジェリア政府が運営するナイジェリア通信社のマネージングディレクターを務め、同国大統領のメディア補佐官でもあるバヨ・オナヌガ氏は BBC の報道を改めて否定。同氏はナイジェリア政府がバイナンスに重い制裁金を課す可能性があるとは話したが、バイナンスへ罰金について通知されているとも、罰金が100億ドルになるとも話していないと述べています。また、オナヌガ氏によれば、拘束されたバイナンス幹部らは情報提供のために政府に協力しているといいます。バイナンスの幹部2名がナイジェリア当局に拘束されたことは2月29日にフィナンシャルタイムズが報じています。ナイジェリアの通信規制当局であるナイジェリア通信委員会 NCC は2月21日、バイナンス、クラーケン、コインベース、その他の暗号資産取引所のウェブサイトへのアクセスをブロックするようインターネットサービスプロバイダーに命じたと一部報道が出たことを受け、バイナンスの幹部2名はナイジェリアに飛び入国しようとしたところを同国の国家安全保障顧問事務所に拘束されパスポートを押収されたとのことでした。またナイジェリア中央銀行 CBN のオレイミ・カルドソ総裁は2月27日の記者会見にて、多くの取引所を経由する不正な資金流入や疑わしい資金流入が行われている実態に対する懸念を表明。バイナンスを名指しし、バイナンスの場合、過去1年間だけでもバイナンスナイジェリアを通じて、私たちが十分に特定できない送金元やユーザーから260億ドルもの資金が流れていると述べていました。また現地紙パンチによれば、ナイジェリア下院金融犯罪委員会はバイナンスのCEO リチャード・テン氏をテロ資金供与とマネーロンダリングの疑いで委員会に召喚する構えだといいます。同委員会のジンジャー・オンウシベ委員長は3月1日、バイナンスの経営陣に対し3月4日までに同委員会へ出向くよう最終通牒を出したといいます。続いてのニュースは、ソラナのディピンプロジェクト IO ネットコミュニティ報酬プログラム開始というニュースです。ソラナ基盤のディピン分散型物的インフラストラクチャーネットワークサービスを提供する IO ネットがコミュニティ報酬プログラムイグニションの開始を2月28日発表しました。 IO ネットは AI 人工知能および ML 機械学習企業向けに十分に活用されていない GPU リソースを統合して集約するディピンです。同プロジェクトは今回のイグニション開始について、 IO ネットのネットワークを分散化しガバナンスをコミュニティに移行するための最初のステップとしています。なお、イグニションは第一段階として3月1日から4月28日まで行われます。この期間中は IO ネットに GPU を提供するネットワークサプライヤーとコミュニティメンバーに対して報酬が付与されるとのことです。なお、同プログラムは Web3 クルデンシャルデータネットワークギャラクスが主催するといいます。またネットワークサプライヤーに関しては、 IO ネットが立ち上げられた昨年11月以降のすべての活動が報酬対象になっているとのことです。なお、同プログラムでは完了したジョブの時間やノードの帯域幅、 GPU モデル、稼働時間など多くの要素が考慮された報酬アルゴリズムのもと、ネットワークサプライヤーへ報酬が与えられるとのことです。発表によると、現在 AI アプリケーション用の GPU 計算機能に対する需要は、従来のクラウドサービスである AWS や Azure などに存在する能力の 2.5 倍を超えているといいます。これを受け、 IO ネットでは GPU リソースへのアクセスを拡大することで、クラウドサービスへのアクセスが困難になっている問題を解決するとしています。ちなみに IO ネットの独自トークン IO が今年第2四半期にリリースされる予定となっており、今回開始されたイグニションは IO のリリースに先立って行われる形となりました。なお、 IO とイグニションで付与される報酬の関係については明かされていません。続いてのニュースは、スタークウェア超高速暗号化証明システム S2 をオープンソース化というニュースです。スタークネット開発のスタークウェアが超高速暗号化証明システム S2 のオープンソース化を2月29日発表しました。なお、同システムは主要オープンソースライセンスであるアパッチ 2.0 にてオープンソース化されるとのことです。 S2 ではスタークネット上のビルダーや DAP がトランザクションの処理におけるレイテンシー向上およびコスト削減 源が最適化され、これに伴いエンドユーザーのガス代低下が可能になるとのことです。さらに S2 は昨年8月にオープンソース化が発表された暗号化証明システムストーンプルーパーや、スタークウェアがスタークネットでのコントラクト開発に利用するために開発しているプログラミング言語カイロとも互換性があるといいます。また同システムはスタークウェアとポリゴンラボが共同開発した新たな証明システムサークルスタークを基盤に開発されているとのことです。サークルスタークとは今年2月に開発されたブロックチェーンのスケーリングのための効率的なスターク証明システムです。同システムの利用によりロールアップがより効率化され、現行のスターク証明より高速かつ安価なトランザクション処理が可能となっています。なお、スタークネットとは ZK ロールアップを活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。現在はスタークネット財団によって運営されています。ちなみにスタークネット財団は2月20日同ブロックチェーンの取引手数料の支払いやステーキングに利用できるほか、ガバナンス投票へ参加するためのトークンスタークネットのエアドロップを実施しました。
はい、本日のニュースは以上となります。そして毎週恒例 SBI VC トレードより暗号資産週間マーケットレポートが届いております。今回は年初来高値の更新続くビットコイン、ドージやシバなどミームコインも上昇、リスクオンセンチメントの高まりか、暗号資産マーケットレポート3月4日号として届いております。こちらは新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。